シェアナース2025。シェアナース2025。皆さんこんにちは。そしてみゆなさん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。インタビュアーの戸井みゆなと申します。
ありがとうございます。
ありがとうございます。以前に、
はい、
シェアナースって、私たち世代の、親にあたる世代の方のところに、日頃の、定期検診的な意味も込めて、行くことができますよみたいなお話は聞いてたんですけれども、まだ私のところって言っても60代70代の、父母みたいな感じなんですよね、そうなるとなんかあんまり声かけると、いやもうそんなまだいいよみたいな、別に病院行かなくてもいいし健康だしみたいな、そういう回答になって、あんまりシェアナースどころか、はい、ね、そういう人には頼りたくないみたいな、なんか回答になるなと思って、どうしたらいいんだろうっていう。
ありがとうございます。はい、もう そうです。100% 皆さんそう、おっしゃいますし。
そうですよね。
喧嘩になるご家庭もあるので、もうここはですね、必ずこう言ってくださいっていうテンプレートがあるので、ちょっとね、そんな、実例も交えながら、
なるほど、なるほど。
それはお話しできればと思います。
ぜひよろしくお願いします。
そうなんです。親御さんは、みゆなさんが、もっとね、何十年も年取ってくると分かると思うんですが、なんかやっぱり子供に心配かけたくないし、
そうですね、
いつまでも若くいたい、っていうこの2つ大きな、心の動きがあって、なので、そこを、崩さないようにお話を持っていかないといけないですし、何よりも心配してるからなんだよっていうのを、子どもさん側から伝えていただくっていうのが必要ですし、でこれって単発的なことじゃなくて、その、ね、このシェアナースの話を持って行ってくださるがために、その日だけそんな風におっしゃるんじゃなく、日頃から心配してるよって、愛してるよって、息子さんからお母さんになかなか愛してるよは言いにくいかもしれないんですけど、そんなん私がね、息子から言ってもらったらめちゃくちゃ嬉しいですし、こんな息子の言うこと何でも聞こうかなって、なったりするんですよね。なので、日頃のその親子の会話からちょっとね、照れくさいけど、心配してるって言っていただきたいですし、っていうのと、あと本当に親としては迷惑かけたらあかんって思うんですよね。でそれが募っていて、我慢して我慢して救急車も呼ばずに家で倒れてらっしゃったりとか、本当にそのまま亡くなられた方とかも実際いらっしゃるので、なのでなんか今生きてることだったり、朝目覚めていることが普通のことじゃないんだよっていうのを知ってもらいたいですね。
そうですね。
でちょうどですね、先週私の親友のお母さんが亡くなられたっていうことを親友から聞いたんですね。で、どうしたおばちゃん、体調悪かったんって聞いたら、いやそんなことないんだけど、前の日からちょっと、風邪気味かなって言ってて、で寝るわねって寝て、でおじちゃんがね、ご主人が起こしに行ったら、もう息がなかったって言ってたんですね。でだんだん悪くなってきたんだったら、その心の準備とかもできるかもしれないんですけど、やっぱり朝も普通に起きてくるって思ってる家族がいきなりね、いなくなるっていうのは本当におじちゃんもショックだったでしょうし、私の親友もね、 ショックだっただろうなと思って、
もちろんそうですよね。
で、こういう話をこう聞くたんびに、ああそうだなって人って思うと思うんですけど、やっぱりね、忘れちゃうんですよ。
いやー、そうなんですよ。
なので、まあね、毎日世界の終わりっていうふうに生きなくてもいいかもしれないですけど、ちょっとここ、なんていうのかな、親のこと、それから自分の子供もそうですよね。自分自身も明日生きてるとかどうか分かんないっていう、まあ、そういうところから、なんか生きていっていただけたらなって、
そうですね。
それは
まあ、
すごく思い
日
ます。
頃の言葉がけですよね、それって。ね
そうです。そして、僕がね、なかなか帰ってやれないから、本当にお母さんがね、ちゃんと食べてるんかなとか、認知症になってないかなとか心配してるんだって。で、僕が、プロのね、看護師さん、本当に、ちゃんと見てくれる人に行ってもらいたいって思ってるんだけど、どう？って聞いてもらったら、ああ、じゃあ話聞こうかなっていうふうにお母さんもなってくれると思うんですね。で、お母さん、ほら、いつも我慢するやんって、僕らのためにいつも我慢してやってきてくれたやんって、それは本当だと思うんですよ。
そうです
どの
ね。
親も、やっぱり自分のことよりも子供のことと思って生きてきはったと思うので、なんかそれをこう承認してもらえると、あ、なんかつながったなっていう感覚が親の方にもあって、で、そのつながりを私たちシェアナースはちゃんとこうつなぎしたまんま、皆さんに報告をね、お届けしますので、で、シェアナースのね、訪問の最後に、ビデオレターをね、撮らせてもらう話をしたかと思うんですけど、回を重ねていくごとにですね、皆さん撮られるのがお上手になってらっしゃって、今日はね、ちょっとこんな格好で、撮ってみるわとか、で、新しい帽子ね、新調したのよとか、
いいです
すごく
ね。
もう皆さんね、キラキラと可愛らしく、で、あ、もう一回撮ってもらっていいとか、撮り直しのオーダーまで出てくるようになってですね、なんかすごくもう愛おしいなと。
そうですね。
で、こう、何回もお伺いさせていただくと、すごくご自身の得意なことを披露していただけるようになったり、私ね、ちょっと料理上手なのよとか、でね、着物をね、まあ、和裁をやってたから、こんな風にね、リメイクしてるのとか、め
いい
ち
で
ゃく
す
ちゃ、
ね。
そうなんです。すごいね、お家に行ったら、バーッと広げて待ってくださってたりとか、見て見て、みたいな感じで、もう本当に、なんていうのかな、この幸せな感じが伝わるといいんですけど、
そうですね。
なので楽しくね、訪問をさせていただいてます。
ねえ、なんか業務的じゃないのがいいですね。ね
そうですね。
え。で、多分千尋さんのことだから、息子さんこう言ってましたよみたいなこともね、親御様に伝えてくださるでしょうし、もちろんね、親御様のこのビデオレターも ちゃんとね、メッセージとともに千尋さんの言葉で伝えられてるんじゃないかなとは思うので、ねえ、なんかそういうなんか血の通った会話っていうのがあるのが、いいですよね。でもそこに行くためにはっていうこの一歩がね 日頃の声かけっていうのが、やってないなっていう風に 反省 ですね。
もうぜひ、そこから始めてみてください。
そうですね。ちょっと諦めてました。半ば。なんかもうどうせ言っても使わないだろうとか行かないだろうみたいな風に思ってたので、ちょっと気をつけていきたいと思います。
ただもうね、心配してるよってお伝えになるだけで大丈夫です。
わかりました。やってみます。ありがとうご
はい。
ざいます。
どうもありがとうございます。